はい、今日は一方案で行うのが今日で、まあ、一応今年最後ということで、あと池袋がね、今度の日曜日にまたそれも池袋での最後の、会をしたいと思いますので、で、まあ、今日は最後ですので、まあ、いつも通り、まあ、私がちょっと話しさせていただいて、それからまあ、ちょっと、瞑想して、その後、まあ、いつもですとここでそのまま、質疑に入りますけど、まあ、今日は、まあ、座談会みたいな感じでお茶を飲みながらね、ゆっくりやりたいと思いますから、だから、話と、瞑想が終わった後で、休憩しながらお茶の準備して、で、お茶飲みながら、まあ、いろんなね、まあ別に話題も何も決めてないですけどね、話していきたいと思いますので。で、今日はですね、まあ、まあ、まとめっていう、まあ、別にまとめって別に今年で終わりにあるわけじゃないんですけど、まあ一応ね、区切りをつけることでね、まとめっていう話になっていきますけども、まあ今日はちょっとね、もう今、さっきにお配りした、この2ページのね、文章についてちょっとお話ししていきたいと思います。もらってますね、みんなね。伝統が出会うことで生まれるものって、カナダわかる？はいはい。まあ、今日はこれについてお話しすることで、それがまあ、まとめに、自然になっていくと思いますから、まあ、いいと思います。ですね、まあ、まあ、これ、A4 で2枚にまとめてますけど、まあ、原稿用紙で7枚分ですね。これがだいたい400字目が7枚がこんなもんですね。で、これはどういうものかというと、皆さんご存知の今野さんという真言宗のお坊さん、私の、ね、友達ですけども、まあね、彼がね、最初に、今野さんがここの一本案に来たときに、今年の11月にね、法曹の、ダライラマ法曹のが来られて、それも真言宗の、広島の宮島にある大聖院、大きな聖の院ですね。っていうお寺で、いろんな法要、講演会をね、されるから、行かないかっていうね、話になって、まあ8月ぐらいでしたけども。それから、話がだんだんと発展していって、で、まあ、この間もね、ような形になって、で、どうしても、王様になんとか、個人的にお話できないかっていう、ことを、今野さんといろいろ考えて、どういう手があるかなと思って。で、彼がね、以前、六大新法で6つの大きな新法、新しい報道の方ですね。っていう、まあ、真言宗の新聞があって、まあ、大体、どの教団にでも、そういう新聞があるんですけどね。だから、真言宗のお寺さんに、どのぐらいかな、毎月、もっと10日に1回ぐらい出してると思うんですけどね。で、真言宗の、行事とか、いろんなそういうものをね、報道して、そういう、まあ、新聞があるんですけども。ですから、大聖院っていうのは、真言宗のお寺なんでね、そこに記事を載せる。で、その記事を載せるために、法さんとインタビューをするっていうね。で、それを、まあ、大聖院さんも、に、なんとか、つないでもらって、っていうことを狙ってね、まあ、私と今野さんとで、そういう線で、ことを進めていって。で、 宮島でも、の大書院でもね、ここに、プレスっていうね、報道関係っていう、まあ、あれをもらって、ですから自由にね、取材できるってね、形をとって。で、まあ、ちょっと独占インタビューってちょっと無理だったんですけども、共同インタビューっていうのはね、できて、で、それが初日、まあ、宮島での初日に、それをまあ、弥勒菩薩ですね、マイトレイヤーですね、の、その、まあ、ネパール、かどっかにあるチベットのお寺にあるその弥勒さんのね、仏像ですね。それを そっくりそのままの形を作って、でそれをまあ日本のその宮島まで運んできて、でそれがまあいわゆる開眼供養っていうね、まあ要するに仏像というのは単なりそのままだったので木の塊、石の塊ですからね。でそこにまあ魂を入れる、あるいはまあ目を開かせるっていうね、で開眼って、これは日本仏教でも。テラバダでもどこでもやりますけども、それを、今回の場合は王様ご自身によってやっていただいたということ でその弥勒さんの様の開眼供養の後に、もう引き続きね共同会見ということになって、で報道関係者3人、本当は2人だったんですけど無理やり1人入れてもらってで、私が、質問させていただいてね。で、まあ、それに対して答えていただいたということで。まあ、そういう、それで、その記事にして、で、まあ、もう、もちろん、すでに、六大神宝さんの方に送って、で、多分、新年号にね、載せていただくってことになって、まあ、新年号がちょっとかなり分厚い号なんで、そこに、この、宮島でのね、記事、その紹介文と、と、まあ、私の、文章と、多分載ることになると思いますけども。で、で、まあ、まあ、書いたことは、まあ、もう、ここにいらっしゃる方だったらね、何回も、私が話してきたんで、もう、おなじみのことですけどもね、結局ね、まあ、まあ、今日は、ちょっとまとめっていう話なんですけども、まあ、ちょうど私が、今年のね、6月の終わりに書いて、ちょうど、まあ、半年になりますね、今年。だから今年の後半はずっと日本にいたっていう形になりますけども。で、この間、まあいろんなことがあって、で、まあいろんなね、まあ皆さん、特に皆さんと一緒に、日本案とか、池袋とかでお会いして、で、話が、まあどんどん、展開していってね。で、まあいろんな、ことを話してきたので、それが一体どういうことをね、どういう狙いで、どういう方向で話しているのかっていうね、そこをね、今日はちょっとお話ししたいと思いますけども、まあ、もう皆さん、ずっと私の話聞いてきて、まあ、今年だけじゃなくてね、去年私がパオセイドと帰ってきたとき、あるいは3年前にね、パンにいながら、一時帰国して、まあ、ここに何人かとね、お会いした時、まあ、ずっと話を聞いてきていると思いますけども、まあ、3年前ぐらいの話だったら、まあ、本当にパオメソッドのね、紹介。去年の話もね、ほぼ、パオメソッドの純粋な紹介っていうね、そういう話をして、まあ、それと、プラス、パオメソッドを、にはすぐにね、できないから、まあ、どうやって、その、呼吸に心を集中させるか。まあ、パーフェクトだと、はい、ここで息を見なさいって、ただ言うだけなんですけど、おっしゃるだけなんですけども、もうちょっと、それだけじゃね、あまりにもちょっと難しいので、まあ、鼻のね、出口のとこで、呼吸に心を集中させる。 ためにはね、一体どういう、ことが必要なのか、ね、それについてずっと、去年ぐらいはお話しして、まあ、今年ももちろん話してますけども、まあ、ですから要するに去年ぐらいまでやった、まあ、パオメソッドっていうね、非常に素晴らしいメソッドの紹介、ね、これはパオメソッドほとんど日本に紹介されてきてなかったですから、まあ、それをどうしても紹介したいっていうね、そういうことでお話しして、でプラスそのパオメソッドに スムーズにね入っていけるような、補足っていうか、それをまあ主に話してきたわけですけども、だけど、まあ、今年になってからの話っていうのは、もちろんね、マッパメソッドの話もしてきたし、どうやって呼吸をね、クリアに見るためには、どういう心構えが必要なのか、ね、そういう話ももちろんしてきましたけども、まあ、今年になってからの話っていうのは、もうちょっとね、幅を広げて、まあ、かなり幅を広げてきた話をしてきたので、ちょっとね、何について喋っているのかっていうことがね、わかりにくい面があったと思いますけども、まあ、今日は、それがどういうね、全体の構造に、ね、なっているのかっていうことをね、お話ししたいと思いますけども。皆さんどのぐらい仏教史っていうのを、勉強されてるかわかんないんですけども、ここにも書きましたけども、一応ね、仏教っていうのは一応、三段構造になってるんですよ。三階建てっていうのかな。で、一番一階の部分がね、まあ、いわゆる、まあ、ここで私、根本上っていう、ね、言葉を使って、まあ、ちょっと、まあ、少女ってことは使いたくないからね、それは、そうして。これは、ここにも書いたけど、ダイヤマ法自身がね、提言されてることでね、英語のダイヤマ法の本なんか読むと、ファンダメンタルビークルってね、ここにも書きましたけども、そういう英訳を使おうってね、実際に、法様自身そうだし、法様の、考えを受けてるね、英語の仏教者の人たちは今そういう傾向になってますね。要するにね、どういうことかというと、ね、いわゆる少女っていうね、まあ、少女っていうと、まあ、そこにはやっぱり、まあ、少女はもちろんヒーナ・ヤーナっていうのも簡略ですけどもね、だからヒーナっていうのはパーリ語としてもヒーナって全然良くない響きなんですよ。単に小さいっていう、コンパクトだっていうだけじゃなくてね、やっぱりその、ある意味劣ってるっていうね、いうニュアンスがどうしても入ってきちゃうって、それはやっぱり大乗の側からのね、ちょっと、偏見が入ってるんですよね。で、日本っていう国はもちろん大乗仏教の国だったから、どうしてもね、その大乗からこういうものに対する、偏見というのがちょっと強かったからね。だから、この10年の間、それこそ、寺原教会の人たちなんかがね、盛んにずっと言ってきたのは、そういう少女っていうね、偏見を、まあ、壊すっていうか、ね、打ち破るっていうか、そういうことに、鈴木さんとかね、須磨沢町とかがずっと頑張ってこられて、たわけなんですね。まあ、そういう文明があるわけです。要するに大乗の方から、症状を、まあ、ちょっと下に見るっていうね。それがずっと日本仏教の中で続いてきちゃってるんで。で、まあ、それを、打ち破るっていうかね、それを、まあ、偏見をなくしていくっていう作業をね、寺原教会の人たちが、鈴木さん、島田町がね、中心になって、されてきたわけですね。で、私は本当にその通りだと思うから、だから、まあ、あの方たちは初期仏教って言い方しますけどね。だけど、まあ、乗って乗り物ですね。だから、ヤーナですね。パリとサンスクリットのね。で、英訳の場合は、ビークルってね。ビークルっていう。これも、まあ、もちろん乗り物っていう意味ですけども。なって。 だから、だから、まあ、少女って言葉を避けてね、どういう言葉がいい使っていいかというと、やっぱ根本上というのが一番私はいいと思っています。まあ、根本仏教という言い方を仏教学者の中でされる人もいますし、要するに根本なんだ、一番の基本の基本なんだっていうね、そういう意味を込めて、私はね、まあ、根本上という言葉を定着させていきたいと思ってるんですよ。で、要するに根本上という言葉を使うことによって、まあ、それ単なる言葉じゃないかってね、いわゆる、まあ、目下って今使っていかない言葉になってるわけでね、それを目が不自由な人ってね。でもやっぱ言葉にはやっぱり、その、ね、文字の人たちにとってはね、ね、その、やっぱりその、いろいろ偏見、侮辱のがね、ニュアンスが入りますから、それを取り除くために目の不自由な人っていうね、とか、ハンディキャップ。英語なんかでも非常に面白くてね、身体障害者ってハンディキャップって、ハンディキャップを持ってる人でしょ。だけども、最近の英語ではね、岩川さんご存知かどうか知らないんですけども、チャレンジルって言葉を使われるんですよ。チャレンジ、挑戦されるってことですね。だから、身体的に挑戦を受けている人っていうね。私それは素晴らしいと思ってるんですよ。要するに、まあ、いろんな体の不具があってね。で、まあ、チャレンジを受けてる。だけども、チャレンジを受けたから、だからそのチャレンジを受けて、なんとか乗り越えていこうという、そういうポジティブな響きがありますから、私はそれはいいと思うんですよ。要するに何が言いたいかというと、まあ、言葉っていうのも、言葉は言葉に過ぎないという面もあります。確かにね。だけども、言葉を工夫することによって、偏見を取り除くことができるんだったら、それは、大いにすべきだと思いますけどね。だから私はもう、根本上という言葉がね、日本で定着することをね、願っています。というのは、それすることによって、どういうこと、何を狙っているかというと、まあ、要するに、ずっと話してきた、少女というものに対する偏見がね、取り除くことができる。で、何をやっぱりあくまでも根本上なんだっていうね、ことなんですよ。これは、ダラム法自身がね、いろんなとこで喋られて、書かれてますから、皆さんが、日本の本屋さん行って手に入る法様の日本語の、ね、本なんか見てもね、書かれてますから。法様も全く同じ考えなんですよ。で、まあ、ちょっと、ね、法様のスタンスについてちょっと、付け加えますと、まあ、別にもう皆さんチベットのことはご存知だから、でしょうけども、その私が、まあ、ずっと見てきた限りね、ダラム法って人がしようとしていることは、単にね、その、まあ、今チベットを追い出されちゃって、チベット仏教が非常に危ない状況にある、だからそのチベット仏教を残さなきゃいけない、保存していかなきゃいけない、まあ、それはその通りなんだけども、だけど見ている限り、そのなんていうのかな、チベットにこの、まあ、1000年、1200年ぐらいでしょうかね、1200、300年、チベット仏教の歴史ってありますけど、まあ、もっとあるっていう人もいますけど、まあ一応分かってる限りではね、1200、300年ですけども、をそのままただ、保存していこう、っていうことはどうも、ダラム法自身が考えてないっていうのかな。もっとね、その、積極的に今チベットを追い出されて世界の、に散らばっちゃって、ね、でそこでいろんな出会いがあって、でその出会いを積極的に利用して、本来あるべき姿っていうものを、未来の中でね、探っていくっていう、そういうスタンスを法皇様自身が持っていられるんですよ。これは実際、話を聞いたらわかると思うんですけどね。で、そのうちの一つが、やっぱり、この根本上の問題がやっぱあるわけですね。 で、チベット仏教っていうのは、その、法さんがいつも言われるように、この三階、三つのものですね。根本上と大上と、その一番上の密教ですね。密教のことを真言上とか、あるいは金剛上ですね。バージラヤーナ、バージラってダイヤモンドですね。っていう三階建ての建物になってますけども、この三階の三つのものが全部、チベット仏教に備わってるっていうね、そういう、言い方をまあしょっちゅうされますけども、そうなんだけども、やっぱりね、その一番下の根本上の部分が、ちょっと、しっかりしてない。まあ、しっかりしてなくはないんだけども、それをもう一回再確認しようっていうね。そういうスタンスが法王様自身の中にはっきりあります。というのはやっぱり、バージュアヤーナなんか行っちゃうと、ちょっとね、下を軽視するっていうのかな。傾向がちょっとあるんで、それをなんとか、乗り越えようってね、されてることはもう明らかなんですよ。ね、で、でね、それで、仏教史に話に戻りますけども、その三階建てがね、あるとして。で、テラバーダっていうのは、まあ本当に根本上のね、とこを徹底的にやっている、流れなんですね。で、その上で、大乗、それから金剛乗っていうね、三階の部分があるわけですけども。仏教史は整理しちゃうとね、私はもうこう考えちゃった方が早いと思うんですけども、要するに根本上があって、で、二階の部分に大乗仏教というのがあってね。で、これ哲学的には二つの流れがあって、中眼というのと、有意識というね、中眼というのは空の哲学ですね。南海島とか、そういう人たちですね。で、有意識というのは、バスバンドとかね、そういう人たちを中心に流れがあって、まあ、中眼と有意識とこの二つを押さえちゃえば、大乗仏教は完全に押さえきれるんです。まあ、これは仏教化してどなたもね、言われることですけど。で、三大の部分に、その、バージュライダーナっていうものがあるわけですね。少なくともインド、チベットにおいてはね。で、日本においても、その、一教の流れが、まあ、真言宗がそうですけどもね、があるわけなんですよ。ね、で、日本の一教っていうのは、お大師さん、弘法大師、空海さんですね、が、中国へ行って、そこで、中国人の慶子さんから、受けて、で、それを日本持って帰って、で、高野山を中心に、ね、ずっと今まで、保存されてきてるわけですね。だけど中国ではもう消えちゃったんですよ。で、韓国でも消えちゃった。だから日本だけに残ったわけね。東アジアにおいては。で、日本っていう国はまあずっと話してきたけども、本当に正倉院、国全体が正倉院みたいなもんでね。奈良の正倉院みたいなもんで。奈良の正倉院はまあ単なる品物がね、保存されて、1年に1回ですか、公開されますけども、日本で、まあ、正倉院が本当に、日本を象徴していて、とにかくシルクロードがずっと来てね。で、まあ、そういうことを走った、西の走ったローマになりますけども、それから、ね、それからずっと、中和者を取って、ね、中国までたどり着いて、で、その延長線上に日本まで来てね。で、そこに、本当にこの1000年、2000年の間にいろんな文物がたどり着いて、で、正倉院の中に保存されてきた。ですね。で、だけども単に奈良のあの正倉院の、まあ要するに倉庫ですけどね、だけではなくて、もっといろんなものがね、こういう文物っていう形があるもの、形がないもの、すべてが、日本の中で、日本の文化の中で保存されてきた。で、本当に仏教っていうのもそうで、 あらゆるその仏教の流れが日本仏教の中に入って、あるものはそれが一つの教団を作るし、教団を作らなくてもテキストとして残ってるってね、があって、本当に日本仏教はあらゆるものを残してるんですよ。それは韓国や中国とはちょっと違う点でね、そういう意味で日本というのが島国として、ある意味、その大陸のこんなごちゃごちゃのからちょっと安全地帯にいたっていうね、歴史的な経緯があって残すことができたということがあるわけですね。で、そうやって見ていくとね、それから全体で見ちゃうと、私はもうこう見ちゃった方が早いと思ってるんですけどね。まあ、要するに1階の部分に根本上というものがあって、で2階の部分に大乗というものがあって、で3階の部分に、密教があるんですけども、インド、チベットではそうなんですけどね。私はもう東アジアの場合はその3階の部分が禅だと思ってるんですよ。禅と、まあ、浄土ですね。禅と浄土教っていうのが。東アジアの部分だね。東アジアにも密教ありますよ、金剛宗がね。だけども、本当に東アジアの文化の中で、本当にその根を下ろしてね、文化になったのはやっぱり禅と浄土教なんですよ。日本でもそうでしたし。で、中国、韓国でも、実はね、中国、韓国でも結構生き残ったのは禅と浄土が混じった形なのね。例えば韓国で、総系宗、諸系宗って言いますけども、基本的には禅宗なんだけども、浄土も入ってますし、で台湾に行かれたことあるかわかんないんですが、台湾なんていうのも本当に、台湾の人たちはナモアミターバですね、で非常に浄土の、これはうちの山下家が浄土真宗のうちなんで、阿弥陀様ですけどね、これ北陸の能登から持ってきたものですけども、だから、北陸っていうのは浄土真宗王国ですからね、もう典型的な阿弥陀様ですけども、要するに阿弥陀信仰っていうのは非常に、東アジアに強くてね、それが日本でもそうだし台湾でもそうですし、で中国、韓国の中では禅と浄土というのがもう一つになってます。で、日本の場合だとそれぞれがそれぞれの教団を作っている、ね。だけども日本文化の中で本当にしっかりと根を下ろしたのはやっぱり禅と、浄土なんですよ。禅と浄土というのはやっぱり私が素直に見たらやっぱり三階の部分に当たる。で見たら、私は仏教史なんか非常にすっきりと見えちゃうと思うんですけどね。なので、ついに、インド、チベットだと、密教というのは3階の部分があって、東アジアだと、禅、浄土というのは3階の部分になる。で、それでね、問題は、これはもうずっと皆さんとも法話の中でも話してきたし、あと普通にお茶飲みながら話すときも話してきましたけどね、要するに建物としては3階建ての建物があったらば、その3階建ての建物っていうのはもう当たり前のことですけども、1階があって2階があって3階があるわけですね。要するに3階だけが宙に浮いちゃってるなんてことありえないんですよね、建物としては。で2階だけが宙に浮いちゃうってことはありえなくて、3階建ての建物ってっていうのは、まあね、必ず1階、2階、3階、3つのフロアが必ずあるわけね。じゃないと建物にならないんですよ。まあ、何が当たり前のこと言ってるかっていう、言うかもしれないですけども。だけども、じゃあなんで、もしね、1階の部分がなかったら、建物としては存在しないわけね。無理なんですよ、そんなものは。中2階、で中に3階だけがあるっていうのはね、それと全く同じようにことが仏教でも言えてね、やっぱりこの3階建ての建物がしっかりと、1、2、3ってあるなきゃいけない、でこれが、 まあ、チベット仏教なんかは完全にそうなってるわけですね。1回、2回、3回。で、法皇様が言われるのは、要するに、まあ、仏教を勉強するとしたら、まあ、多分2つの、流れになるだろうということなのね。で、流れ、で、1つの流れというのは、まあ、1回をきちんと勉強して、で、まあ、もうそれでいいやってね、なる形。まあ、で、まあ、だから1階建ての建物っていうのは、これはもう、1階建ての、まあ、一本は1階建てですけどね。一階建ての建物はそれはそれで成立するわけですよ。ね。要するに、根本上、ね、初期仏教ですね。まあ、具体的にはセーラバードになりますけども。まあ、それを勉強して、もうそれでいいや。これで完結してるってなったら、もうそれで完結しちゃうんですよ。ね、それはそれで一階建ての建物として完璧なんですよ。ね。で、もし、それが一つですね。で、二番目は、もう、三階になるっていうね。一階、二階、三階である。で、もう繰り返し、またしつこい繰り返すけども、三階建ての建物っていうのは、必ず一階、二階、三階が三つともあるっていうね。それがポイントなんですよ。ね。だから、家を建てようとしたら、仏教の家を建てようとしたら、まず二通り。一階建ての建物を建てるか、三階建ての建物を建てるかっていうね。ことになるわけね。じゃ、二階建てはって言われるかもしれないけど、歴史的に言えばね、二階で終わったってことはないよね。二階まで行ったら必ず三階になるんですよ。少なくとも東アジアで、いや、あるいはインドシベットの場合でね。でその三階の部分が、東アジアだと禅とか浄土教になって、インドチベットだとそれが密教になるわけですね。で、まあ、仏教史の流れから言えばそうなってたんですよ。だから1階建ての建物を建てるか3階建ての建物になるかですね。で、テラバダの国の人たちは1階建ての建物を建てて、もうそれで、彼らは完璧に、満足してるし。で、まあ日本で、テラバダ勉強してる人たちの中でもね、まあもう自分はそれでいいんだっていうね、人もたくさんいられて、それはそれで本当にいいんですよ。私、私かなり、ラジカルのこと言っちゃってきましたけども、別に私一階建てで満足してる人にはね、別に満足するのは三階建てで建てなさいので言う人もいないんですよ。それはそれでいいし、ね。だけども、私、個人的に言うと、じゃ私がなぜこんな、皆さんご存知のように、まあ、昔私、練習だった人間とね、この間、まあ、私の昔のことを知ってる人だったら、あれなんですけどもね、これが私が前週の時のね、これ永平寺で随世っていうことをね、やったことなの。まあ、後で見てもらったら。この間、荷物整理して出てきたんで、お見せしたんですけど。まあ、これは、まあ、私の個人的なことを話すのは、単に私の身の上話を聞いてもらいたいんじゃなくてね、これは日本仏教の問題が、まさにそこにあるから話すんですけどね。で、私が、なぜ、まあ、こういうふうに、まあ、私は、創始主の坊さんとしては、きちんと正式な、資格全部持ってますけども、それはなんで今こんなことを聞いてるのかってね、なぜギグマまで行かなきゃいけなかったのかってね、そういう話、それは単に私、山下っていう個人のね、話じゃなくて、日本仏教全体のってことは、まあ、皆さんにも関係のある話だから話すんですけどね。要するにね、私が禅宗にいた時一番苦しんだっていうのかな、苦しんだっていう言い方もまあ変ですけどね、一番やっぱり疑問に思ってたのはね、その まあ、前も言ったばっかりですよ。禅宗ではあくまで3階の部分なんですよ。だけども、2階、1階がないんですよ。これは見事にね。まあ、岩田さんとか、ね、禅宗ちょっと知ってる人はご存知のようにね。日本の禅宗っていうのはやっぱりね、本当にもう3階があって、まあ、2階もほんのちょっとありますよ。ちょっとまあ、一応、有識を勉強しますからね。まあ、私はちょっとサーキュロションでしたから、有識勉強するんだけど、まあ、普通はしないか。まあ、だから2階もかなり怪しいんですよ。2階というのは大乗の哲学ですね。で、1階、なんかもうかなりめちゃくちゃ怪しいっていうね。で、その、仏教学、仏教の教学から言ってもかなり怪しいし、でましてそれにプラス、戒律の問題があるんですよ。これはまあずっと話してきたんですけどね。まあ、戒律から言うと、その、一階の部分が、まあ、いわゆる、まあ、私らの場合はビッグ階っていうね、227ですね、の、戒律があって、で、まあ、皆さんの場合だったら5階と8階になるわけね。まあ、普段は5階守っていて、で、お寺に行った時8階になるわけですよ。ね、皆さんの場合は。まあ、要するに8階になると、もう、もちろんごぼうを食べないとか、あるいは、性行為を一切しないとか、ね、そういうことになりますから。ね、まあ、それは、皆さんがお寺で修行してね、1週間や1週間お寺に行った場合はそうなる。あるいはパウエ行って、1ヶ月パウで、瞑想するって時は、まあ、8回を守らなきゃいけないってね。まあ、だから皆さんの場合は5回、普段は5回、お寺行った場合は8回になるわけですね。で、サマネーラっていう、小僧さんですね、の場合は10回になって、それだとお金さんもってことになりますけど、ね、で、ビクになると、もう200以上になるわけですよ。ね。で、それが、1階の部分の戒律なんですね。で、2階の部分が、まあ、これ、菩薩戒っていうね、菩薩、2階になるともう菩薩になりますから、菩薩としての、誓願を立てるっていうね、生きとし生けるもののために、救っていこうっていうね、そういう誓願を立てますから、これが2階の部分ですね。3階の部分になると、密教の場合だと、サマヤ戒っていうね、これ、金剛戒っていう、密教独特の戒律があるわけね。で、禅宗の場合だとね、まあ、それにあたるのは、まあ、真理っていうのがあるのね。真理というのは、清いに、規則の規って書くんですけども、これは、禅宗の道場独自の規則なんですよ。で、例えば、道元禅師なんかの永平真理っていうね、そういう、規則を、まあ、永平寺だけでね、永平寺の自分の弟子たちにこれを守りなさいっていうね、なのがあって、まあ、それがまあ私は結構3階の部分の戒律に当たるんじゃないかなと思うんですけどね。で確かにね、禅宗の人たちはもう3階の部分を確かに大事にするんですよ。この今言った戒律の面でも、真理っていうのね、大事にするんですね。毎月1回、もっとか読む機会があるし。だけども、この1階の部分の戒律がもう本当に危うくなっちゃう。ね、5階も守ってないわけね。だから5階の中には、もう、5番目が、ね、数番目が、ね、例のお酒は飲まないっていうね。まあ、要するに、不法律、ごめんなさい、法律を、5回の5番目というのはですね、お酒を飲むなという以上に、その法律の原因になるね、ものを取らない。それの代表的なものが、まあ、お酒とかね、いろんなものがありますから。だからそれを拡大解釈すると、まあ、単にお酒だけじゃなくてね、あらゆるものが、そこに含まれるわけですよ。その法律のね、要するに先の反対ですよ、マインドフルネスの反対の、状態に導くようなものを、取らない。まあ、それがテレビ番組になる場合もあるし、それが単なる非常に良くない雑誌になる場合もあるしね。あるいはインターネットのなんか良くないサイトね。今めちゃくちゃあるでしょ？インターネットのひどい。ね、この間、まあまあひどいって、まあまあ話したくないな、まあそれはいいですね。そういうものを見ないっていうのが5番目ですけども。だけど、それすらね、 禅宗だと守ってないんですよ。まあ、まあ、皆さんご存知のようにね。だから、その、なんていうのかな、その、私はやっぱり禅宗にいたとき一番非常に強く感じてたのは、本当に宙に浮いてるって感じだったのね。3階だけがあって、2階、1階が非常にないか、あるいは非常に弱くて、だから家全体としてはね、グラグラしてしまうっていう、っていうことなんですよ。で、密教の場合でもね、まあ、多分同じようなことになるでしょうね。密教というのはもし2階、やる1階の部分を軽視したらね、これはまた本当にとんでもないことなんですよ。もう密教だから何やったっていいんだっていうのは、例のものになるわけね。ね。禅宗だって、まあ禅宗っていうのは、またある意味そんな、ノリがあるわけね。要するにその、まあ、ごっちよくごめんね、まあ、まあ、これだけで言われて、そんなセークリットなもんじゃないけど、まあ、仏教におけるその、経典っていうのは非常に大事なもんであってね。まあ、いつもまあ、なんかこうやって、風呂敷、布で巻いてね、こうやって非常に大事にするものなんですけどね。ところが、まあ、禅宗の人だ、まあ、中国のね、禅宗なんか、まあ、それを取り入れてペーパーとして使うとかね。まあ、それは、要するに、あまりにも執着、言葉尻に執着するのを断つためにね、まあ、そういう、わざとそういうパフォーマンスするわけですけどもね。ところが、そういうパフォーマンスだけが好きな人たちっていうのがまたいるわけでね、世の中にはね。で、それでなんかめちゃくちゃそういうのが禅宗だっていうね。そんな、変な偏見がまたあるわけ、あったわけなんですよ。で、そういう、なんていうのかな。要するに、3階の部分だけが宙に浮いちゃって、2階、1階が非常に、弱くて、その結果、建物としてぐらついてしまうっていうね。それはいろんな意味で、いろんな場面、いろんな次元でぐらついちゃう。戒律っていうか、次元でもね、あるいは教学、その仏教を知的に理解するっていう面で。要するに、師匠体もはっきりしてないのに、禅なんかわかるわけないのに、なんか、その師匠体、なんて、そんなの、少女の教えだ、なんて馬鹿にするっていう傾向があるんですよ。これって皆さん、まあ、テラバーダをずっと勉強してきてる人たちだから信じられないでしょうけどもね。禅宗の中にはそういう、ちょっと変なノリがあってね。で、私も、常々だって師匠体験お釈迦様の教えだし、そのお釈迦様の教えをそんなにあれするのはちょっとおかしいんじゃないかってずっと思ってたんですけども。まあ、そういう、まあ、変てこりんなノリがあって。それから、要するにみんなね、要するに本当に3階の部分だけは宙に浮いちゃって、1階が、ないっていうね。あるいは弱い。非常に脆い。その結果、この建物全体が非常にぐらついてしまうっていうね。っていうこと、だったんですね。それで、どうしても、1階の部分を、しっかりしなきゃ。作んなきゃ。ということで、まあ私は、まあ、最初は、まあ、日本でね、鈴木さんが作られた教会へ行って、で、そこでスマタアショロとか、そういう方たちにね、いろいろ教わって、で、そのうちに私のね、師匠、ビルマの師匠であるパオスヤトウがいらして、で、まあ、これも、まあ、ああいう人に会うとね、非常にビルマで、非常にがっちりとしたね、修行が行われてる。そして、それをサポートするそのビルマの仏教社会というのかな、非常にがっちりしたものとしてあるっていうのを感じられてね。これはもうちょっと実際にそういうところ行かなきゃね、本で読んだってなんかピンとこないっていうのね、部分を非常に感じたんで、それでビルマに行って、その1階の部分をしっかりと学んで、徹底的に学んでね。単に、まあ、パワーメソッドって、まあ、メソッドは、ね、マスターしましたけど、まあ、単にメソッドだけじゃなくてね、そのパワーの修行道場、まあ、修行道場をサポートする、その在籍の人たちのグループっていうか、そういうものを含めてね、それを、勉強させていただいて。で、まあね、私が、単に、 テラバーダの国で生まれて育った人間だったのはそこの1階、ね、1階建ての建物でもう完全に満足できちゃうんですけども、私の問題は要するにどういう問題だったかというと、要するに3階建ての建物、3階の部分だけがあって2階1階が非常に弱いっていうね、でそのぐらついた建物を何とかしなきゃいけないっていうことで、まあ、1階の部分をしっかりする、確立する、ね、そのためにはビルマ行ったわけですけども、でビルマでの修行が一応ね、まあ、別に修行に終わりなんかあるわけないんですけども、まあ、一応ある程度目処がついたときに問題になったのはね、じゃあこの3階建ての建物が全体としてはどういう関係になっているのか、その1階と2階と3階とね、どういう関係になっているのかっていうことが非常に大きな問題になってきちゃって、でそれをこの数年間ですね、この3年、2、3年の間ずっと、考えてきて、つなげてきて、ね、でどうにか、でそして最終的にこの王様に会って、もう本当に目処がついたっていうことを、まあ、ちょっとまとめた文章なんですけども、で、いいですね。だから、もう一回繰り返しますと、東アジアにおいては本当に3階だけ、3階の3階分の部分だけがあって、2階、1階が非常に弱い。そのために非常にぐらついている。ね。チベットははるかにそれよりかはマシなんですよ。1階、2階、3階きちんとありますから、そこはね。だけども、やっぱりちょっと、1階を軽視する傾向がなきにしもあらずだから、それについて、誰もなんかは非常に厳しくね、しっかり1階をしっかりしなきゃいけないということを言い続けていらっしゃるわけですね。で、だからこの間も話しましたけども、仏教って、まずブリズムって聞いた場合ね、まず思ってほしいのは、この、まあ、こういう仏様のね、ことではなくて、まあ仏様は、まあ非常にだと思いやすいですけどね、そうじゃなくて、あくまでも仏教、それがイコール、思想体なのね、それをまず思ってほしいね。要するに、ドゥッカ。苦の教えであるね。苦っていう、ドゥッカっていうものをどう、原因を見て調べて果てにどうやって乗り越えていくかっていうね、そういう教えなんだってね、そう思ってほしいっていうことも非常にクリアにね、広島で言われましたけども、そのぐらいそのまず1階の部分を徹底的に大事にしようとねされてる、ね、誰かの方の場合はそれも本当は明らかなんですよ。で、まあ、例えば今回も話す時間は5日間あったんですよ。5日間ね。お話になる時間が。で、そのうちの最初の初日は本当にもう、全く、一階の部分ね、根本上の話ですね。に費やされて。で、ここの部分だけをね、取り出したら、全く寺田の長老たちに言われると、100% 同じなんですよ。これを皆さんに本当に理解してほしいのに、欲しいのはね。特に、テラバダ仏教やチベット仏教、日本仏教なんて、なんか全部バラバラのがあるっていうね、イメージあるそんなバカなことないわけでね。だって一回、仏教としては同じなんだから。で、一回の部分の話としては、皆さんが、例えばスリランカのスマサー長とかね、ビルマンのパオ制度とか、ウジョチカ制度とかね、まあ、皆さんいろんな聖堂たちにねお会いしていると思いますけども、ああいう聖堂テラたちが長老たちが言われることと、ダラマ法王が言われること全く一緒です。違うわけがないじゃないですか。それは本を読んでもらってるので同じですよ。ダラマ法王の師匠体の説明の本でありますけどね、まあ多少その説明の仕方の、色合いっていうか、それはもちろん違うけどもね、基本的には、全く一緒です。それは。だからそれをきちんと押さえてほしいですね。だから1回の部分は同じで、で、今回も5日間のうちの1日分はね、それに費やされたんですよ。で、 で、問題は、じゃあ、1回と2回はどういうふうなつながりにあるのっていうね、そういう話なんですよ。で、そこで本当に問題になってくるのはね、これまでもずっと話してきましたけども、やっぱ菩薩っていうことでね。要するに、もうこれも、10月に、まとめたから、話、聞いてもらってね、分かってると思いますけども、テラバだけど、テラバだとね、マハヤナとね、菩薩っていう言葉自体がね、意味合い全く違いますから、ね、テラバの場合だと菩薩っていうのは、ボディサッタっていうのはあくまでも、悟られる前のお釈迦様ですね、シッダルタ王子。プラス、シッダルタ王子の過去戦ですね。過去戦における存在ですね。だけど、マハヤナにおいてはもう、私はみんなそうなっちゃうわけね。というか、マハヤナの仏教徒だったら菩薩にならなきゃいけないんですよ。ね、というか、菩薩を目指したときに、マハヤナの仏教徒になるとも言える、ね。いや、それはどういうことかというと、菩薩を目指すというのは、要するに、そこでね、仏教を勉強、修行する目的が、ちょっとね、変わるんですね。変わるって言ったって全く違うものになるわけじゃなくて、それよりか、もっとその、一歩踏み出すってことなのね。要するに今までだったら、とにかく、自分が、とにかく、この世界ってね、どんなに、まあ、多少ね、楽しいことがあったとしても、やっぱり、とどのつまりは、苦なんだ、どっかなんだっていうね。まあこれは、皆さん、長老方も嫌ってほど聞いてきてると思いますけどね。ただ皆さん、私は繰り返さないですけどね。なんでどっかなのか、これはもういいと思いますけども。とどのつまりやっぱりどっかなんだってね。苦なんだってね。一切皆苦なんだってね。だからそれをなんとか乗り越えなきゃいけない。ね。で、そのために、まあ原因を探っていって、ね、なぜこんな苦しいことになっちゃったのか。ね。で、その原因を探って、その原因を取り除く。原因を変えることによって、苦しみから解放されていこう。ね。輪廻から解放されていこう。もう、二度と、輪廻に戻ってこないっていうね、ことを、まあ、目指すわけなんですよ。ね、この、一回の部分では。で、それはもうそれで、何度も言いますけど、いいわけでね。で、そこで、二回の、なぜ一回から二回に行かなきゃいけないか、たときに、その、もう、仏教を勉強する、修行する目的っていうものが、微妙にじゃないか、かなり変わったのね。要するに、やっぱ自分が、自分の苦しみを乗り越える。ところからね、自分の苦しみももちろん乗り越えていきますよ。の上で、自分だけじゃなくてね、やっぱりこの世界の生きとし生けるもの全ての、人たち、生き物たちの、苦しみを解決する。もっと言えば生きとし生けるものが、全員がこの輪廻から解放されるっていうね、それを目指す。方向に変わったんですよ。変わったというか、変わったというか、一歩もっと深くなったわけね。なったわけですよ。そこが、その1階から2階の部分を、建てたときに、一番大きなポイントだったんですね。だから、マハヤナって言って、いろんなこと言うんですけどね、マハヤナの仏教大乗の哲学がどうの。ありとあらゆる複雑なことを言いますけどもね。でも基本の基本は、もうそこしかないんですよ。これは、あらゆる仏教学者の人も言いますしね。チベット人仏師たちも言いますし。あくまでもやっぱ菩薩の、誓願っていうもので、一歩踏み出したときに、マハヤナっていうのが独自の、流れが始まったわけですね。で、その、繰り返しますけど、菩薩の誓願っていうのは、単に自分の苦しみを解決するっていうところから、生きとし生けるものの全ての苦しみを解決する。生 等しいけれども全てを輪廻から解放するっていう方向に自分の、仏教の修行、仏教の勉強の目的がそこになったわけですね。だからある意味深まった、ある意味広くなったわけですね。なんですよ。ね、だから、だからそこが非常に微妙な点でね、そこでまあどうせいろんなあのなんていうかな、いろんな議論がどうしても生じてきてしまってね、それも一つの議論を前に皆さんも聞いてきたと思います。女生きと生きるを救うなんてそんなあまりにも突拍子もない、あまりにもそのなんていうかな、非現実的であってね、まずあなた自分自身のことやんなさいよっていうね、そういうスタンスも当然あるわけですよ。でそれはまあある意味正しいわけよね。生きと生きるものを救うぞなんて言ったってね、それ単なる与太話がほら話にねなっちゃうし、だけども、それよりかちゃんと自分のね、いろんな執着とか怒りとかを乗り越えていこうっていうね、方がはるかに現実的だ。それはもうその通りなんですよ。で、それはその本当にその通りなんですね。だからその自分のことを丁寧にね、自分のことを要するに自分の中にある執着とか怒りとかね、いろんなプライドとか嫉妬とかね、恨みとかそういうものを乗り越えていこう。そのために一つ一つ丁寧にね、息を見つめていこう。常にマインドブルに先を入れて、生活していこうっていうね、ことを抜きにしていきなりさ生きとし生けるものを救うぞなんて言ったって、それは単なるホラー話ですよ。だけどもだけどそれは私としてはね、それを対立的には捉えてほしくないのね。っていうのは散々今まで対立的に捉えてきてるんですよ、仏教の中でね。だから私らはあくまでも本当に地に足をつけて、自分自身のね、中のいろんな執着とか怒りとか、そういうものを丁寧に乗り越えていくっていう作業を、きちんとやっていかなきゃいけない、ね、でその上で、同時にもしね、皆さんが皆さん、私皆さんに早くなることを進めてるわけじゃないんですけどね。だからそれはだから私が言ってるのはただ説明してるだけですか ら皆さんが自分はもう単に、自分の中の、執着や怒りを乗り越えるってことにだけに集中したいというのはそれはそれでいいですし、でそれはもう全員に皆さんにしてもらわなきゃいけないことなんですけども、その上でね、もし、皆さんがその上で、自分がもう一歩踏み出して生きとし生けるものを、の苦しみを救っていきたい、そういう方向に踏み出していきたいだったら、まあ私はもう早く説明しますし、ね、まあそういう意味で今知ってるんですけども、でなぜかって言ったらば、そうしないとね、エネルギーが出てこないって人いるんですよ。私もそうだから、そうやまあ私なんかはまあもちろんもともとこの格好してる講座は菩薩ってやってたから、まあ、日本仏教の場合は菩薩会を受けますからね、最初から。だから、菩薩の生観というのは、本当に非常に一番重要なものとしてあったから、私にとって非常に大事なものなんですけども、まあ皆さんも、マハヤナの国で生まれ育った人たちだからね、別にマハヤナの国で生まれ育ったからといって、まあ、寺和田で OK っていうんだったらそれでいいですよ。それはそれで本当にいいですし。だけども、このきちんと、根本上ね、一階の部分を抑えた上で、でも自分はどうしてもやっぱり二階を立てたい。どうしてももう一歩踏み出したい。踏み出すことによって、すごい自分はエネルギーを得ることができる。っていう人だったらばね、私はやっぱり、それだったら、それはもう本当に菩薩として生きたらいいんじゃないかなと、私は思うんですよ。でこれはもう本当に、まあ、それぞれの、チョイスの問題だから、選択の問題だし。で、それも選択も、単に今世における選択じゃなくてね、やっぱり過去世からの流れが来てますから、過去世において、そういう菩薩の方向で生きてきた人間だったらば、もう今世においてもやっぱそれを、そういう方向に行かざるを得ないわけね。 急に流れを変えるわけにいかないんですよ。だからもし皆さんの中で生きとし生けるものを苦しみを救っていきたいっていうことを願ったときにね、請願したときに、ものすごい力が湧いてくるっていう、風に感じる人だったらば、そしたらもうそのは菩薩、きちんと菩薩会を受けてね、菩薩として生きていかれたらいいと思いますし、でも自分はもっと地道に自分の中の執着、怒りを乗り越えるのに集中したいと、まあ、少なくとも今はそうしたいんだったらそれはそれでいいですし、それは皆さんの選択だと思いますけどね。いいですか。だからそういうことがあって、その1階の部分、1階から2階の部分をね、1階、まあ、ここ一方は1階ですから、これを2階建てにしようっていうのがそこにあるわけね。なぜ1階建ての建物じゃなくて、なぜ2階にしなきゃいけないのかっていう根本的な理由が今、私が説明したところなんですよ。あくまでもその仏教の修行、勉強の目的が、広がったのね。で、まあ、そこまでは私分かってたんですよ。これはまあ、別に法皇様に会う前からね、まあ、私も、ずっと菩薩会は27年前に受けた人間だから、そのぐらいのことだったらまあ分かるんですよ。なぜ1回から2回でね。で、私は分かんなかったのが、結局、2階からなんで3階を建てなきゃいけないのかっていうね、そこだったんですよ。で、それが、今までも散々いろんな、林檎師たちの話も聞いたり、読んだりもしてきてね、して、まあ、かなりのことを言ってくださる人もね、私も いたんですけど、どうしてもね、なんか、最後のとこが納得いかない部分があってね。で、まあ、皆さん密教なんて全然知らないと思いますし、私も全然まだ知らないんです、密教なんてほとんどね。で、だけども密教なんかにおいて一番大事なのは、要するに、ね、ビジュアライゼーションですね、観想っていう、そのいわゆる、まあ、観音様なら観音様を、こういうふうにイメージするんですよ。あるいは、金剛さったな、金剛さったとかね。で、それはもちろんそれぞれの、修行のメニューがあって、で、どうイメージするか、で、それから、胸のところに何とかかんとかとかね、まあ、いろいろ非常に複雑なことをやるみたいなんですよね。だから、それ一体何のためにやるのかっていうね、それは全然、わかんなかったのね。で、単にその、イマジネーションするだけだったらね、まあ別にブッダのなんかイメージをこうやって頭に描いてこともできるし、それだったら普段そういうことね、別にブッダじゃなくたってなんかいろんな人のイメージを思い浮かべるってね、そういうことは普段いくらでもしてるわけで、それと密教でいうような感想っていうのかな、それがどういう関係にあるのか全然わかんなくて、まあ普段単になんか、思い浮かべるのと、まあこういう、ね、ブッダなり観音様なり金剛さんなり、ね、いろんな、まあものをね、感想するの、まあ、ものは違いますけどもね、んだけどもどうがポイントなのか全然わかんなかったんですけども、うん、でもね、王様が言われるのは、非常に今回、面白かったのはね、結局、まあ、もうちょっと話、かなり飛ばしますけどもね、一番のポイントは、やっぱ空床なんですよ、空床ってね、パリオダ、スニアータですね、スニアータ。パリオダも、サンスクリットのスニアータ。英語だとエンプティネスって、まあ、略しますけど、空っぽだっていうこと。で、あくまでもそれが、中心の部分としてあるんですよ。そういう密教をやっていく上でね。 で、まあ、この話はね、まあ、ちょっと話としてね、聞いててくださいね。別に今それを具体的にやってもらおうとか、そんなことは全く私もできないし、皆さんに、ことじゃなくて、話としての話の、まあ、単なる知的な理解としてね、一応聞いてほしいのは、まあ、要するにね、一応、頭の中をスッキリさせてほしいんですよ。単に今皆さんの頭の中だけじゃなくてね。とにかくね、今話がもうごっちゃごちゃになっちゃってるのね。日本でもそうだし、アメリカでもそうだし、ネパールなんかでもそうだしね。要するに、仏教のこの3階建てのがどういう構造になってるのか、全然みんな頭にがスッキリしてないから、全部が話としてはごっちゃごちゃだね。で、そのごっちゃごちゃの結果どうなるかっていうと、いきなり3階の部分をいきなり修行し始めるとかね、とか出てきちゃうわけなんですよ。だから、何回も何回も言ってきたのは、全体の全体像っていうものをね、きちんと、少なくとも、そんな全体像を経験としてわかるのは、そんなら、もう法王様とかそういう特殊な人じゃないと無理なんだけども、だけども少なくとも知的な理解としてでもいいから全体像をきちんと理解しておいてもらいたいっていうね。そうすれば、いきなり3階から始めちゃうようなこともなくなるし、あるいはなんか、お互いになんか喧嘩し合うってこともないしね。これは1階の部分の話、これは2階の部分の話、これは3階の部分の話ってね、話が全部、すっきりまとまるんですよ。今までなんで仏教の話でまとまらなかったかっていうと、みんな結局3階と2階と1階の部分を全部ごっちゃごちゃにしちゃってね、で何が何か分かんないことになってしまうっていう、ね、ことだったと思います、私は、ね。私自身がそうだったから。で、いいですか？で、問題は1階から2階になぜ行ったか。ね、それはさっきの菩薩のことで分かりましたね。で、そうなってくるとね、非常にもうその2階3階の部分で一番の根本になってくるのは菩薩っていうのもそうなんだけども、もう一つがやっぱ空性の問題なんですよ。スニアタの問題ね。でこれはね、皆さん別に皆さんにいきなり空性を直感してほしいな、そんなこと無理だって分かってますから言わないです。だけど一応知的にね、理解しておけばね、皆さんがの瞑想が熟してね、空性を触覚する、空性自体を体験するってところまで行ったら、まあ迷わないで済むと思いますけども、要するに空性っていうのは一体何を言ってるのかっていうと、その寺場田の場合だと、この全てのものが生じて召してることを見ていくってことは、そのもっと前段階でとして、私は別に生じて召してなんか見てないんですよ。あまりの見方がこうなっててね、あまりにも固まっちゃってるますからね。で、私らが普通は固まって見えてるものをよーく見たら、実は全てのものが生じて召してるんだってことが見えてくる。それが一応ヴィパッサナですよ、ね、皆さんがやってる。で、だけども、まあ、この内容もこの池袋でも言いましたけども、単にヴィパッサナでは単にね、この単に、ナーマとルーターがね、いわゆる精神的なものと物質的なものとが生じて熱してるのを見るだけじゃないんですよ。それはまあ、文言を見なきゃダメですよ。ね。生じて熱してるのを、見ていかなきゃいけない。ね。それを見ていくためには、まあ、まず最初に、全情力というものを養わなきゃいけない。だから、さまた瞑想が大事だ。まあ、そういう話になってくるわけですけども。だけども、さまた瞑想で全情力を養って、集中力を養って、ようやく初めて今、物事が、生じて召している姿が見えてきた。ね。だけども、生じて召している姿を見ているのが、ヴィパッサナの最終目的ではなくて、ね、ヴィパッサナの最終目的っていうのは、あくまでも生じている、召して、生じて召して、生じて召しているっていうことそのものが、まあ、ストップしたというかね、ストップしたというけど、まあ、理解できないと思いますけど、その、生じて召してるのとは別の事件があるんだっていう まあ、ここら辺ちょっと微妙になってきちゃうから、あんまり誤解を生むから、あんまりあれなんですけども。要するにね、生じて召しているものそのものが、生じて召しているっていうことそのものが、召して滅するっていうね。それが消滅滅ってよく言うでしょ。生じて滅するっていうこと自体がストップする。そういう、まあ、巣にあたってものが、そういう次元があるんですよ。ね、で、そこまで、そこに行くことを、まあ、実はヴィパッサナーって目指してるんですよ。まあ、これはパワーメソッドでもそうなってます。パワーメソッドでも、最終的には、ナーマトリウタと、それの原因の結果ですね、を見て、最終的にはナーマトリウタが生じて滅していることがストップする、そういうスニアンタ国の中に入っていくっていうね、ことを、まあ、目指すわけなんですよ。ね、で、そこでね、まあ、ここにも書きましたけども、で問題になってくるのは、これもまた非常に、まあ、微妙な、誤解を、散々今まで誤解を生んできた表現なんですけども、我々の意識にやっぱ2つあるっていうのね。で、これはね、実はテラバーダでは言わないんですよ。テラバーダでは1つしかないです。まあ、テラバーダの場合はね、ババンガって、ウブンシンっていうのがあるんですけども、それは我々のその普段の意識ですね。普段の意識がちょっと止まったとき、要するに例えば寝てるときとかね、とき、要するに、分子ババンガっていうのは、普段の意識と、その、こういう関係になっててね、普段の意識が現れるときは、ババンガって、右分子っていうのはなくなって、隠れて。で、普段の意識がなくなった、つまり眠ったときなんかは、こっちへ右分子が出てくる。だから、普段の意識がなくなっちゃったら、何かを支えなきゃいけないから、これが代わりに出てくるわけですよ。ね。で、普段の意識が出てきたら、これも隠れてしまう。こういう関係になってるのね。だけども、まあ、それも結構同じような表面的な意識であってね。で、テラバーダの場合、これしかないんですよ。人間の意識を言う場合ね。っていうか、テラバダの、初期仏教の段階では、結局、我々のこの今、皆さんいろいろ考えてるね、この意識を分析していくっていう方向に全力を挙げたからですね。で、問題はね、結局この我々の普段の意識、表面的な意識が生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召してる、るんですけども、それをやるの、それを見ているのがヴィパッサナなんですけどもね。でもそのヴィパッサナの、最終段階になってくると、この生じて滅しているってことそのものがストップすると。ことを、を意識している別の意識っていうのが、まあ、最後の場面で出てきちゃうんですよ。でね、これは、まあ、これは皆さん、テラバーダの文脈なら一切聞いたことないですよ。私が今喋ってることはね。っていうのは、テラバーダの文脈の中では、この生じて召して、生じて召してるのをきちんと見なさいっていうことに、を長老の人たち言いますからね。だけども、生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召して、生じて召してるってことそのものが、終わった、ストップした、召した。それを、に気づいている別のもう一つの意識っていうことがね、実は大乗仏教密教になってくると非常に問題になってきちゃうんですよ。で、それをまあ、法王様なんかは非常に微細な、ね、サプルな意識っていう表現をね、まあ、少なくとも日本の通訳であった人はそう言ってましたから、それがチベット語でどういう表現になってるのかね、ちょっとわかんないんですけども、だから、長山法なんかによると、いわゆる我々の表面的な粗い意識と、それと、 その荒い意識がストップして、でそのストップしたのを気づいている非常に微細な意識っていうね、この、いや、結構二つがあるっていうことになるのね。で、繰り返しますけど、テラバナの中では一つだけなんですよ。なぜかって言ったら、この一つに集中して、これの生じて召しているのを見るのがテラバナの、次元での修行の大半ですから。だから、それが終わって、ごめんなさい。この生じて召していることそのものが召して、でそれを、に気づいている非常に微細な、意識っていうものが あってね。で、結局これがいよいよこの、じゃあこれは一体何なんだっていうことは、マハヤナ、バジラヤナ、2階、3階部分になって、出てくるのね。で、結局ね、皆さんが、まあ皆さんマハヤナがどのくらい勉強してるか知らないですけど、まあでも、いわゆる禅の言葉といろいろ散々聞いてきてると思いますけどね。例えば仏心っていうね、仏の心とか、まあいろんな言い方するわけですよ。禅宗の方じゃ。でもみんな何言ってるか、結局このことしか言ってないんですよ。この非常に微細な意識っていうか。ね、で、でね、問題は、まあそれはそれといいとして、じゃあなんで、私が郷さんに聞きたかったのは、じゃあなぜは、それだったら、単にその全てがストップしたね、いわゆる空想の世界をただ、見ているだけで、それでいいじゃないかって話になるじゃないですか。ね、だけども、なぜわざわざそんな自分、その観音様のことをね、観察したりとかね、それもか、皆さんはあんまり知らないと思うんですけどね、その感想するったって、ビジュアライゼーションするったって、なんかどっかに観音様のことを思い浮かべるんじゃないんですよ。だけじゃなくてね、この自分自身が観音様であるとか、自分自身がなんか金剛サッタであるとかね、そういうふうに見ていくんですけども、それも単なるイマジネーションじゃないですか。それを普通にやったらね。だと私は単に山下領土という単なる人間だしね、ヨタさんという単なる一人の人間だし。だけども、そうじゃ、それが、なんか自分が、観音様ですなんて言ったら、それは単なる妄想かね、想像なんですよ。ね。だけども、そうじゃなくて、でも、じゃあなぜそんなことをしなきゃいけないのかっていうのが、私は本当に長い間分かんなかったものでね。で、その法王様は、その、ですか、今まで言ってきた意識に二つの意識があって、もう一つの、その、非常に微細な意識。ね、で、それを、それが、結局、それが、自分の本質である。としたら、そしたらその自分の本質が、実際にその現れた時に、それが、観音様であり金剛サッタであるっていうことなのね。これどういうことかっていうと、私の今の肉体だったらね、これは単に私の以前の無明ね、前は普通5つの原因があるって言われますけども、その単なる昔の5つの間違った原因によって、まあ、こうやって生まれてきちゃったわけですね。要するにこういう肉体というのはすでに私の、運用の無知の結果として現れてるわけです。だから全然これ全然綺麗じゃないんですよ、この体はね。だけども、その私が観音様で私が金剛サッタであるっていうね、そういうふうに感想したときっていうのはどういうことかっていうと、結局その、もうそういう自分の無知とかそういうものを全部乗り越えた非常に微細な意識、それを本質として、本質とした体ってことになる。だからもうすでにもう汚れた体じゃないんですよ。で、じゃあなぜね、 なぜ、でも、じゃあなぜそんな、わざわざそんな体が必要なのか。ってことも本当に私長い間わかんなかったんですけども。で、なんで私が自分が観音様だ、そんなこと言わなきゃいけないのかね。で全然わかんなかったんだけども。もう本当に、法様の答えっていうのは非常に明快で。で、それがまあ菩薩っていうのと繋がってくるんですけどもね。結局その、菩薩とっていうのは、要するに生きとし生けるものね、苦しみを救っていかなきゃいけない。で、救っていくためには、具体的な働きをしなきゃいけない、ね。で、具体的な働きをするには、具体的な体が必要になってくるっていうことなんですよ。だからもう、その、なんていうか、無知によって作られた体じゃなくて、要するに、本当に、悟りを本質として、だけども、単に、何にもただスーッと見ている、ね、じゃなくて本当に具体的に働かなきゃいけない、そのための、具体的な体が必要ってことで、自分が観音様であったり自分が金剛サッタであるっていうような、感想をね、ビジュアライゼーションをする、そういうつながりになっていくわけで、そうすると非常に、1回2回3回ね、これがのつながりが非常にクリア。この上なく、まあちょっと今私の話聞いただけでまだクリアじゃないと、まあこれ後でまた話しますけどね。まあ一応そういうつながりになってるんですよ。要するにね、だからこの3階建ての建物のもう大雑把な全体像っていうものを、教えてくださった。ってことなのね。まあちょっと全然まだ分かりにくい部分があるのもちろん分かった上で今喋ってるんですけども、だから細かいことは後で言いますけどもね。でも要するに何を言いたいかっていうと、仏教の修行っていうのはあくまでもその段階を追ってね、行かなきゃいけない、ね、じゃないとその非常に表面的なところだけにとらわれてしまうね。だから、例えば、その、戒律の問題にしてもね、まあちょっと、まあ今、いろんな人と話してますけどね。だけど、その、戒律っていうものは、その、一つ前にね、まず常識っていうものがあるわけですよ。ね。で、常識の世界で、まずきちんと、お互いに、失礼のないような振る舞いがきちんとできた上で、で、なお、その上でもう一歩踏み出すために、戒律を守っていくっていうね。その守り方、まあ、財源の人と陸の場、ちょっと、陸の場、帰るからきつくなっちゃいますけどね、ありますけども、それをすっ飛ばしちゃってね、その、常識の部分もきちんとやらないで、言いましたように、陸っていうのは非常にきつく、具体的になっちゃいますから、その具体的なある一つの戒律だけにとらわれちゃうとね、なんかもう全体のバランスを崩してしまう。まあ、例えば、まあ、ずっと皆さんご存知のようにね、陸っていうのはこの食べ物を、まあ、受けるときに、例えば食器をね、手渡されて、受けて、それで食べられるわけね。単に、テーブルの上にこれ置いてあっても、そのまま食べちゃいけないっていう、ね、これ何のためかというと、これは確かに本当にあなたにあげましたよっていうね、いうことを示すために、はい、じゃあこれは受けて、これはもう食べて食べるっていうね、ことになってるわけなんです。これはだからその前提としてはね、与えられていないものは食べない、得ないっていうね、自分のものにしないという、まあ、本当に誤解の2番目のものですね。アリナダーナベーラマニシカタのサマリアンですね。をもっと、細かくやっていくために、ね、そういう非常に厳しい規定があるわけですよ。だけども、じゃあこれは、皆さん、常識と関係ないか、そんなことないんですよ。皆さんこれやってるんですよ。ね。普段の生活の中で。で、お互いに、まあ、いろんなお呼ばれしたり、ね、あれしたり、友達のところに行ったりね、そこで、ちょっとでもこの、 一線を越えちゃって与えられていないものを勝手に食べちゃったりとかね、あるいはあなた、まあ、今お歳暮のシーズンだからね、あなたちょっとお歳暮送りなさいよなんてそんなことね言ったら、これは世の中では ダメなんですよ、ね、あくまでもこの与える、与えもらう、そこで非常に微妙なバランスがあって、その非常に微妙なバランスをうまく、やっていくのがね、あの世間での常識になって、これをほんのちょっとでもやると、なんてずずしい、ちょっとずずしい人とかね、なっちゃうわけですよね。だから何を言いたいかというと、その仏教の修行というのはあくまでも順番にやっていきます。で、そのまず最初の、は本当に世間での常識ですね、をきちんとやる。その上でもう一歩踏み出していくわけですよ、ね、だからそこをやっていかないと、なんかそのある一つの解説だけに引っかかっちゃって、基本的な常識のとこで一線を越えて踏み破ってしまうと、ね、ことが当然起こってくるし、これは互いだけじゃなくて、ね、ありとあらゆることになってますから。だから私がずっとこの半年続けてきたことは、まずね、その全体像、全体図ね、3階建ての3階建ての、あ、3階建ての全体図をまず理解してほしいということで、まあちょっと大雑把な説明になりますけどね、これを言ってきたわけですね。で、まあちょっと、まだ話は全然わかんないと思いますから、まあ後で続きとして言いますけども、じゃあ、今から、瞑想をやりますけども、まあだから瞑想もね、だから、まあ1回、2回、3回でそれぞれの瞑想があるんですけどもね、だから、まあもうわかるように、いきなり3階に値する瞑想なんて無茶なんですよ。ところがいきなり3階の部分の瞑想をいきなり始めちゃう人もいるわけね。例えばチベット族尊とかね、マハムードラなんていうのは3階の瞑想なんですよ。だから何にも基礎もなくていきなり族尊やっちゃうとかね、そんなものはいきなり本当に1回2回すっ飛ばして3階をやっちゃうっていうのと、ね、全く同じで、まあそれはもう前週にも言えるんですけどね。だから瞑想としては、まずとにかく1階の部分の瞑想をきちんとやりましょう。で、それが、仏教史の上から言っても、ね、やっぱりアナパナになるわけね。呼吸をしっかりと見ていくっていうね、呼吸をしっかりと見ていくことで本当に心を静めていくことから本当に始まるわけなんですよ。ですか？はい。じゃあまあもうここにいらっしゃる人だったら説明いらないと思いますけども、まあ一応座禅の形をね、取ってください。